鈴木ゆりです。土日にわたってお送りするポッドキャスト、ウィークエンドレコメンド。今週の後編、いよいよスタートです。
さて、小磯一成と
坪内悟が
MC 当番でお送りしております、今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
はい、次のレポーターはこの方でございます。
田所と申します。
引っ張るね、これ。
いや、なんか流れ上こう言った方がいいのかなーなんて思いましたね。
今日、どうしたんですか、直美さん。あの、ミッキーちゃん柄の。ミッキーちゃんミニーちゃんがラブラブしてる。
可愛いでしょ。
うん、可愛い可愛い。
可愛いでしょ。
御年おいくつでしたっけ。
16歳の頃もありました。
ああ、そうですね、過去ですからありましたね、うんうん、はい。
あ、それでね答えないって、ねはいまあ、40過ぎてますからね、いいんですよ。ミッキーは何歳になってもね、来たっていいんですよ、う
ん、いいんです。
これね、あのね、トレジャーファクトリーっていう、うん、知ってます、リサイクルショップで700円。
あら、
かわいいでしょ。
ちょっと直美さんもリサイクルしてもらった方がいいんじゃないの。
本当だわ、生まれ変わりたい
そこまで行く、生まれ変わるまで俺なんか再婚したいとか、またそういうところで行ってくれると思ったのに、生まれ変わりたいまで行く、
うん、生まれ変わりたい。
生まれ変わったら誰になりたいですか。
そうね、アムロちゃんみたいになりたい。
アムロさんなんだよりによってアムロちゃんなんだ
大好きだの、ちかわいいでしょ。
そう、
ライブに毎年行ってるんですよ。
お
そうなんです。
でもね、ほら、アムロちゃんもほら、うん、ライブが主体になってるからさ、今さ、ね、あんまテレビ出なくなっちゃったもんね。
そうですね、
あんまり。だから最近どんなあの風貌になってるかとか、うん、俺よくわかんないからさ、う
ん、なんかね、ちょっとね、やっぱり30半ばを過ぎてますからね、
安室ちゃんも。
ちょっと肉付きが良くなってきて、すごくね、色気が出てきたんです。
なるほど、
いい、本当かっこいい。
その肉付きがいいとこだけ真似しちゃダメよ、あなた。
本当だわでも安室ちゃんみたいな肉付きになることはないの。
あ、まあね、そう、いや、バリバリ、ね、ダンスとかすごいですからね。
あんな感じの肉付きになれる人は、うん、まあ本当に数少ないですからね。
そうですね。
10年太りでございました、田所さんね、はい、
そんな田所さんは何を持ってきてくれたんですか
あの、私ね、毎年ご紹介させていただいてるんですけども、チーズフェスタというのを毎年開催しているんですよ。私が開催してるみたいな言い方ですけど私はあの総合司会としてね、毎年呼んでいただいて
るんです。そうなんだ、すげえ。
あの、チーズの日ってご存知ですか？
知らない。
チーズの、なんかでも語呂合わせでしょ、多分。
いや、
違うの？
これがね、いろんな、なんとかの日ってあるじゃないですか。
あるある
ね、一番、何々の日と言われる日として一番多い日なんですよ。っていうのがヒントです。
え？なんとかの日？
なんとかの日？
そうそう。11月11日。
ピンポーン！
ポッキーの日。
ポッキーの 日,
ポッキーの日、うん、サッカーの日といろいろ、なんとかの日って。
あ、イレブンイレブンだから。
そうそうそう。実は11月11日がチーズの日なんです。
なんで？
なんでかっていうと、うん、なんかね、遡ると、今からね、
田所さん、A でメモを読むのいいんですけど、若干そのメモを話すっていう、明らかに、そういう年になってきてるってことですよね。
そういうところで突っ込まないでほしいのね。ここカットしてちょうだいね。
絶対残して、絶対残して。
あのね、老いてくると老いに敏感なんですよ。もうね、坪さんもそういう年頃なんじゃないの？よく見えない。まあ、いや、まあ、よく
見えない。まあ、よ
く、あのね、遡れば、1300年前だそうです。
え？そんな古い？
日本とチーズとの出会いというのが、遡ると1300年前、飛鳥時代、文武天皇の時代の、まあなんかその頃の書物に、うん、こう祖と言われる、蘇るの祖ですね、うん、祖と言われるチーズというらしきものがあったよというのが残ってるんだそうです。その頃がだいたい今の暦でいう秋の11月11日前後だろうということで、うん、このチーズをみんなにこう食べてもらおうという、うん、そういう意図から11月11日をチーズの日としたそうですよ。
なるほど。
で、毎年もう1992年から開催してますけども、このチーズフェスタはね、うんうん、11月11日と12日の2日間にわたって開催するんですけども。
どこでやってるの？
これね、前までは渋谷区の、表参道の近くの会場だったんですけど、はい、去年から恵比寿の会場になりまして、
うん、
今年も恵比寿で会場です、
うんうんうん、
でね、世界中の250種類以上のチーズが一度集まるんですよ。
いいね、これチーズ好きには。
そうなんです。しかもね、入場無料ですから。で、もちろんね、珍しいチーズがあって、買うこともできるんだけど、うんうんうん、買ったチーズの、そのお金は全部チャリティーとして、寄付になる。
それいいね。
日本赤十字協会にね、寄付となるわけですよ。で、珍しいチーズも試食があるから食べ放題。
うん、
で、ワインの試食もありますから。
当然でしょう。
お二人はお酒が好きですよね。
はい、
ね、ま、結構ね、チーズフェスタ、いろんな試みで、和とのコラボということで、和食のレシピのね、ご紹介なんかもするんです。
へー。
そうそうそう。うんうんうん、で、チーズってそもそも発酵食品。うんうん、だから、こう、味噌とのね、相性がいいよとか。
ああ、そうか、そうか。
お味噌汁にチーズを入れてみたりとか。
へー。
美味しいんです。
そうなんだ。
あと、お鍋にチーズのちょっと硬いところね、パルミジャーナレッジャーノとかの硬いところをちょっと入れたりして、うんうん、ちょっとふわふわに柔らかくして、お餅みたいに食べるとかね。
へー。
そういうちょっとね、珍しい和食とのコラボレーションのレシピ紹介をしたりとか、ほうほう、あと、日本の企業のね、もう皆さんよく知ってるような、日本のチーズメーカー、乳製品のメーカーさんが新商品を紹介したりとか、
う
ん、チーズレシピを紹介したりとか、あとね、目玉なのが、パルミジャーナレッジャーノチーズってご存知？
何何何
パルミジャーノレッジャーノチーズってイタリアのパルミジャーノ地方っていうところにある、うん、まあ、いわゆるチーズの王様って言われてるチーズなんですけど、うんうん、大きさがね、もうね、40キロ。
うんうんうんうん、で、
軽自動車のタイヤぐらいの大きさの黄色いチーズって見たことないですか、はいはいはい、こんな大きな。
なんかテレビで見たことあるな。
そうそうそう。あれを、うん、カットすると、マグロの解体ショーならぬ、チーズの、パルミジャーノレッジャーノチーズの解体ショーとかもやるわけです。
それ見たいな。
で、この解体するっていう技術も非常に必要で、まあ、エキスパートの人がイタリアから来てこのカットショーです。で、パルミジャーノレッジャーノチーズもチャリティー価格で買えるっていうね。
あ、いいね。それいいね。
大人気のコーナーがあって、まあ、チーズの香りもいいし、美味しいし、でね、やっぱチーズって完全栄養食品って言われているから、はい、ビタミンも豊富だし、うん、カルシウムもたっぷりあるし、うん、ちょっと食べるだけでもうね、サプリメントを飲むよりもずっとなんか効果的というかね、うん、なんか元気になる感じがあるんですよ。そうそうそう、だからチーズを食べながらね、2日間やらせていただくんですけども、やらせていただくんですけども、うん、でね、毎年やってる新しい試みで、チーズフェスタの中で、チーワングランプリって言って、チーズレシピを一般の皆様から、集めて、グランプリを決めようという、
うん、
これをね、やってるんですよ、
うん。
で、このね、グランプリの発表が、11月12日に開催。で、進行役が私もそうですけれども、うん、みんな龍太さんがいらっしゃいまして、チーワングランプリにやりますから、
うんうん、
皆さんもね、新しいレシピをゲットするためにもいいと思いますよ。
なるほどね。
どうでしょうか、皆さん。
いや、いいんじゃないですか。
面白そう。
面白そう、面白そう。
チーズのために。
ワインのために。田所さん、ありがとうございました。
はい、どうも。
目指せオンエア、サバイブレッスン。
さて、このコーナーサバイバリッスンは、私たちの事務所タイムリーオフィスの新人レポーターたちがおすすめを持ってくるコーナーです。
ただし、こちらは事前収録のサバイバル方式、つまり録音したはいいものの配信されるのは面白かった人だけという過酷なルールになっております。
そして、配信登録回数が増えていくとレギュラーレポーターに昇格できるというわけです。
さあ、今日配信になるのはどの方なのか、早速聞いてみましょう。
どうも、サバイバリッスン。今回の聞き役は近藤恵理子です。そして来てもらった新人レポーターは、新人レポーターは新人じゃないです。
昔新人の坂田隼人です。
超先輩ですけど、超先輩ですけど、ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。すいませんね、新人じゃなくて。
いやいや、
いや昔新人だったんですよ、これでもね。
誰でもみんな新人だった。
そういうことです。
いや、すごいなんか私ホスト側として緊張しますけども、ね。
緊張しないでください。
そんな坂田さん、今日何を私にお勧めしていただけるでしょう、
は
い。
今日お勧めしたいのはですね、鉄板焼き樽屋さんというお店なんですけれども。
鉄板焼き、
はい。
大好き。
食べるの大好きでしょ、
うん、大好き。
はい。ここね、うん、上野にある、まあ、いわゆる鉄板焼き屋さんなんですけども。
お肉とか？
そうです、そうです。まあ、なんかほら、鉄板焼きっていうと、こう、高級なイメージあるでしょ。
うん、結構あります。
なんだけど、こちら、場所がね、上野にあるんですよ。
うん。
これ、日比谷線が一番近いのかな？ 3 分くらいで行くとこなんですが、
ほうほうほう、
まあ、金額的にはすごくリーズナブルな やっぱ下町なんでね。
へ
ー。はい、お店です。で、例えばこのね、今、うん、いわゆるその、肉、牛肉。
牛肉、ステーキみたいな、はい。
サイコロステーキとかね。これ、普通、この値段じゃ食えないぞという金額で、相当美味しいんです。
おいくらなんですか？
これ、例えば 100g で1400円。まあ、50g で750円ぐらいですかね。
あ、
超サービス価
格、リーズナブルだ。
はい、思いますよ。
結構倍ぐらいしますよね。
普通そうだっすね。うん、そうだっすね。そうですよ。それぐらいしますよ、普通ね、
うん。
で、まあ、なんといってもその、鉄板の目の前でね、ガーッと焼いてくれるのが、やっぱね、うんうん、料理は、
ね、
うん、やっぱりこう、目の前で熱々をね、クシャクシャってやるから。そうそうそう。ちょっとね、ここのマスターが、うん、ちょっと実は俺の古い友人でして、
おー、うん、
まあちょっとね、見た目ちょっとこわもての180ぐらいあるでかい兄ちゃんなんですけど、まあでも本当は優しい人なのでで、その彼がね、やっぱその村井マスターって言うんですけど、
はい、
やっぱ腕がいいんですよ。なのでここ25年ぐらい持ってるんですけど、
25年、はい、結構長くやってらっしゃる、
ね、そうですね。やっぱ普通ね、やっぱこう飲食業って、
うん、
やっぱり長く続けるには、うん、やっぱマスターのがいいか、ね。
そうですよね。
まあ、やっぱ腕でしょ。
そうそう。あの人に作ってもらうと絶対美味しいとか、あの人に会いたいから、あそこの店行こうかとかありますよね。うん、
で、やっぱネットの口コミとかでも、
うん、
やっぱね、どれを食べても美味しいと。普通一つぐらい外れがあるでしょと。
ね、今メニューをいただいたんですけど、はいはい、他に？
他にね、おすすめがね、ここのおすすめが、エビ新城なんですよ。
エビ新城？
はいはい。
エビ新城って、鉄板で焼くんですか？
そうね、それをね、
うん、
そのエビのすり身をこう角切りのパンみたいなのに包んで、
うん、
その鉄板で焼いて、うん、こうパリパリ中ふわふわみたいな、
あ、美味しそう。
これが絶品で、これ評判いいんですよ。
めっちゃ美味しそう。
これちょっとおすすめの一品ですね。
現物は
さすがにここで鉄板持ってきて焼くわけにいかないんでね。
残念。ぜひね、お店で食べてください。うん、そう、エビ新城鉄板って結構斬新ですね。自分の中でないかも。
でやっぱこのいわゆる鉄板料理なんで、
うん、
創作料理というかね、いろんなものもあって、でちょっとまあ例えば面白いのは、新鮮な生野菜に、
うん、
鉄板で目の前でトロトロの卵をね、焼いて、それをジュワッとかけるんです。
生野菜に。
生野菜に。っていうちょっと珍しい商品もね、
面白い、
あったりとかして、
あ、ほかほか卵サラダってですね。
そうそうそう、
すごい。あ、
じゃあこれやっぱ鉄板焼きならではでしょ。
そうですよね、うん、その場で熱々なのを今作ったからっていうのができる。
そういうこと、そういうこと。これやっぱ他の普通のお店ではない商品だと思うんだよね。
美味しそう。
まああと他にね、まあホルモン炒めだとか、
うん、
まあ、ニラ玉だとか、
うん、
なんかまあいろいろ焼きそばやらなんやらとかね。
いわゆるオーソドックスな鉄板焼き、うん、鉄板焼きの、
そうそうそう。
海鮮とかそういうの
も。あとやっぱその季節によって、
うん、
その季節の例えば牡蠣だとかさ。
あ、いい、
うん、そういうのをちょっとそこでやってね。
ちょ、もうなんか飲みたい気持ちしかないんですけど。
まあ酒も進みますよね、
これ
ね。これぜひね、ここおすすめなんでね。ちょっと検索して、
うん、
鉄板焼きタルヤさんで検索しないと、タルヤさんってやっぱり結構お店
多い、ね、
名前多いので、
鉄板焼きタルヤ、上野とかですね。
そう、上野ですね。
でも、あ、定休日が日曜 日。
はい。
座席も19席ならそこそこ入れますね。
そうですね、カウンターと、まあ一応その、大人数用にその座席みたいのもね。
うん、あ、もうこの隣の、
はい、奥に
坂田さんメモに予算3000円からって書いてあるんですけど、
そうです、そうです。
3000円で鉄板焼き食べれないですよね。
これもちろん飲んでですよ。
飲んで、
うん、この間なんか俺の何人かで行って、うん、ボトル入れて、
うん、
4000円ぐらいかな、
相
当食べてるんですよ。
それ友達価格かな。
いやいやいや、まあサイズもあったかもしれないけれども、
いやでも結構あれですよね、
基本的には
安い安い
リーズナブルなお店です。
普通の居酒屋に行くぐらいだったらね、
そうです
よ、ちょっとおしゃれに鉄板焼き行くみたいな、
うん、上野の割と近くなんで、あっち方面に行かれる時にはね、
ぜひぜひ。
ぜひ、おすすめです。
行きたい！鉄板焼き食べたい！上野ですね。ぜひぜひ行かせていただきます。鉄板焼き、樽屋さんをご紹介していただきました。もう本当になんか先輩にこんなもんを紹介してもらって大丈夫かな？私、後から閉められないように心配してます。
よろしくお願いします。
今日は坂田隼人さんに来ていただきました。
ありがとうございました。
おめでとうございました。
おめでとうございました。
なのか。信じじゃねえじゃん、マジで。
はい。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ガット&スティールでスパニッシュフライ。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
さあ、というわけでですね、
はい、
今日も一通りレポーター終わりましたけども、
はい、
いや、私もですね、ちょっとまあ、せっかくね、この、男二人なのでですね、
はい、
まあ、ちょっと、こんなところに行ってきましたよというお話をね、しようかなと思いまして。
エッチなところですか？
はい。
お、
私行ってまいりましたのが、春画展でございます。
18禁のやつね。
はい、そうです。
はいはい、要は江戸時代のね、
はい、
浮世絵のエロいやつですよね。
エロいやつでございますね。こちらですね、12月の23日まで、目白にありますですね、衛生文庫というですね、うん、まあ、美術館でですね、開催をしておるんですけども、この、だから俺、衛生文庫っていうのがこれさ、細川森博さんいたじゃない？
はいはい。
首相だった。はい、人の、家が代々持ってる、こう、何、家っていうか、邸宅を改造して美術館にしたというところでして、だからそんなにね、広くはないんだけども、うん、そこにもこう、ずらーっとこう、春画が並びましてですね、なんか、今までその、いろんなさ、美術展があって、うん、コーナー、1コーナーが春画になってます、みたいのは、
はいはいはい。
結構あったらしいんだけど、全部が春画ですよ。春画がメインですよっていう美術展は、これ初ということでございまして、坪さんの年の人には春画がたまらないの。バカだな、お前。春画はね、エロいだけが楽しみじゃないんだよ、これ。当然ね、うん、まあ、春画ですから、これね、春画何がって、ほーと思うのが、うん、一番最初は手書きなわけですよ。
うんうんうん、
画家さんが手書きで書いて、そのエッチなシーンを書いて、だったんだけど、まあ、その後これが、版画とかになっていくわけですね、うん。うん。で、これがだから一番最初手書きから始まってるっていうのが大事で、要は昔エロ本がなかったじゃない、
うん、
エロ本がなかったから、その、大名とか金持ちが金払って、お前ちょっとエッチな絵書いてくれよって言って書き始めてるわけ。
ああ、なるほど。
そうすると、そのスポンサーがどんだけ金持ちかによって、どんだけ豪華な春画になっていくかっていうのがまた変わってくる。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、ものによってはさ、その、金箔が貼ってあったりとかさ、あと後期のその表現方法になってくると、紙にこう、書いてあるだけじゃなくて、そこに多分紙を貼ってあるんだろうね。貼ってあったりとかして、こう、なんの、ハンコみたいなやつでさ、こう、紙に凹凸をつけたりとかしてさ、着物の柄とかが凹凸が出るようにしてたりとか、すごい凝ってんのよ。でもね、まあまあそういうのもあったりとか、あとね、結構そのほら、やっぱ春画ですから、本当に絵の表現方法という意味でも、結構ね、今の、漫画にこう、つながるような表現方法があったりとかさ、最初にね、入ったところで、いわゆるまあ春画ですから、そのもの、ズバリがその、合体してるところがよく描かれるわけじゃない？なんだけど、最初に入ったところは、その春画っていうのが連作になってて、メインのところはその合体シーンなわけですよ。
うん、
ね、釣りバカ西でいう合体のところですよ、
はい。
なんですけど、それの前の、こう、男の人が女の人を誘ってるみたいな、その、ね、そういう、これから、こう、エロいことになるよみたいな、AV で言ったらインタビューシーンみたいな、
はい、
ああいうところがあったりするわけですよ。そうすると、その中で、なんか、ある絵がね、男の人が、若い女の子を、うん、こう、ちょっとってこう誘うわけ、手を引っ張って、
うん。
なんだけど、それがね、状況的になんか、源氏物語の絵巻を見てて、源氏物語ってほら、要はちょっとエロいじゃないですか。
うん、
で、それの絵を見ながら、そういうモードになっちゃったみたいな。
うん、
で、そんで、引っ張られてる女の子も、いやいやって言いながら、その源氏物語の、エッチな絵をから目をそらせないみたいなことがこう解説で書いてあるの。で、へえ、なるほどねと思って、じゃあその源氏物語の絵って何が書いてあるのって下に置いてある絵巻を見ると、もうそれちょこっとした要は小道具ですよ。
はい、
小道具ちらっと見ると普通に丸書いてちょんちょんって目と鼻と口が書いてあって、明らかに手抜きやんみたいな。でも逆に言うと江戸時代からそんなことやってたみたいな。よくあるじゃない、ほら少女漫画とかでさ、端っこにさ、なんかこう全然ね、スケッチがちゃんとできてないようなさ、キャラがなんかツッコミで入ってたりとかさ、本当に時代からそういうことやってんだとか、そんなのやってたりとか、あとね、結構ね、その合体のシーンとか出てますね、女の人がちょっとあーってなって、こうなんていうの、あえいでる表情とかがあるわけで、それがね、眉毛の上にこうシワが入ってて、おー、ちょっと色っぽいじゃん。でも、あれ、この表情なんかで見たことあるな、 ゴルゴ13だって。ゴルゴでほらエッチなシーンがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれの時の女性の表情をしてたりとか、あーこっから撮ってんのかとか。
なるほどね。
ちょっと思ったりとかですね。あとなんかね、そ結構ねその春画もね有名な浮世絵の画家さんがやってたりするわけですよ。だから北斎とかさ、北川歌麿とかさ、やってんだけど、ちょっとねそれもねエロのねジャンル分けがなんかできてる感じがして、ね、北斎はね結構ねエログロなんですよ。だからその表現とかも力強かったりとか、肉感がこう生々しかったりとか、結構ハードコアな感じなの。なんだけど歌丸の方はですね完全にシチュエーションでエロに持ってったり、だからその、エッチしてる合体してるシーン の, 女性の人が喪服を着ていたりとか、もう完全にさそれって今の AV の
設定ものだ、
設定ものでしょ。
だからの AV みたいな、
そうそう、あもうだからなんだ、絵のタッチとかはソフトなんだけど、歌丸は完全にシチュエーションでエロに持ってってるなと思って、
高度なやつだ。
そうだね、そういうのとかをね見てると本当に面白くて、でこれがまあ12月までやってますんで、だ俺この間行きましたから、前期展示なわけですよ。だからまたこれ途中でね展示会がありますので、また後期になったらねちょっと行こうかなと思ってまして、これねなかなか面白いです、そういう意味では。
春画ってイメージで言うとやたら男性のあれがでかくて無理な体勢してるという、
すっごいでかい、そう本当にそうなのよ、
そういうものばっかりだよね、なんかね。
そうだからそのほら合体っていうところを見て興奮してたわけだから、本当にね女性の人がねすごい無理な体勢になってんの。えこれ どっからこう手が伸びてどっかが足がこう絡まってんだみたいな。それをねちょっとね見て、これね春画っていうのがもともとそのエロだけが目的じゃなくって、その、夫婦だったりとかカップルで見て見ながら笑うっていう要素もあるから、そういうところもね春画の楽しみ方の一つではあったんですよ。
なるほどね、
ということでこれぜひね行っていただければと思いますので、で結構ねあれなのよ、女性客も多いからね、女性の方もですね恥ずかしがらずに行けますので、
和服着て春画展を見に行こうという女性のイベントが確かどっかで見たよ
ね。そう、ね和服の日もあるのよ。和服の日がね、11月の7日それから12月の5日、こちらがですね着物デーになっておりますので、はい、いいこと言ってもツボさんだからいやらしく聞こえる、いいんですドエロですから。
はい、カミングアウトしたところでですね、今週はここまで、お送りしたのは小磯一世と
ツボ悟でした。
また来週お楽しみに。
また来週。